特集2。さあ、人生会議を始めましょう。それぞれの思いを共有する人生会議。皆さんは残された人生をどのように過ごしたいか、どんな医療や介護を受けたいか、周囲の人と話し合ったことはありますか？もしもの時のために、自分自身が望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みを人生会議、ACP、アドバンスケアプランニングと言います。誰でも、いつでも、命に関わる病気や怪我をする可能性があります。そのような状況になった時に、医療やケアについて、人に望みを伝えることは難しくなります。そのため、あなたや大切な人同士が価値観や気持ちを共有しておく人生会議を行うことが、もしもの時の助けになります。自分が大切にしていることや、どのような人生を歩み、どのような医療やケアを受けたいか、信頼できる人たちと話し合ってみましょう。人生会議の写真が1枚掲載されています。どうやって始めるの？人生会議の進め方。4つの過程があります。1、あなたが大切にしていることは何か考えてみましょう。2、もしもの時、あなたの思いを代弁してくれる人を考えましょう。3、健康について考え、主治医に相談してみましょう。4、自分の望みを大切な人に伝え、希望する医療やケアについて話し合いましょう。思いや望みは変わることもあります。繰り返し話し合いましょう。人生会議や在宅医療についての講演会を開催。令和8年1月25日日曜日、14時から16時。鈴鹿医療科学大学白子キャンパス講堂にて、講師、元おにゃんこクラブ、新田恵里さんほか、事前申し込み制です。詳細は広報鈴鹿12月5日号折り込みチラシでお知らせします。倉田さん親子の人生会議。鈴鹿市内の自宅で療養生活を送っている倉田芳子さん89歳が、今後の療養生活をどう過ごしていくか、県外在住で息子の倉田裕二さん56歳と一緒に、かかりつけ医や医療・介護の専門職の方を交えて人生会議を行った感想を伺いました。倉田芳子さん、裕二さんの写真が掲載されています。倉田さん親子にインタビュー。人生会議ではどんなことをお話ししましたか？裕二さん。日頃から母の療養生活に携わっているかかりつけ医の先生や専門職の皆さんと、これまでの母の経過を振り返りながら日常の様子を共有したり、今後の療養生活について話し合ったりしました。人生会議を行ってみてどうでしたか？よしこさん。療養生活にとても満足しており、自宅で過ごす今の生活をできる限り続けたいという思いを伝えられてよかったです。ゆうじさん。母に携わってくださる皆さんと母の状態を共有できてよかったです。デイサービスなどのアドバイスもいただき、今後の療養生活の展望が見えました。かかりつけ医の感想。留め置く内科院長、留め置く誠さん。普段の診療の中で倉田さん親子と対話をしていますが、今回人生会議を行うことで、日常生活のことなど初めて知ることもありました。倉田さん親子の思いを受け止め、できる限り今の生活を続けていけるように、様々な専門職の方と力を合わせ、 かかりつけ医として支えていきたいと思います。とめおくさんの写真が一枚掲載されています。専門職の皆さんの感想。4人の方の感想です。1、訪問看護。倉田さん親子の思いを聞くことで、気持ちに寄り添いながらケアをする大切さを実感しました。医療行為を行う立場として、皆さんと健康状態を共有できてよかったです。2、ヘルパー。日常生活のお手伝いをしています。できることは自分でやりたいというよしこさんの思いを大切に、やりたいことにチャレンジできるようサポートしたいと思いました。3、薬剤師。薬がしっかり飲めているのか、今の服用ペースで問題がないかなど、よしこさんの日頃の様子を細かく知ることができ、薬剤師として暮らしに寄り添うことの大切さを実感しました。4、ケアマネージャー。療養生活にリハビリのデイサービスを取り入れるなど、よしこさんの新たな取り組みを検討するきっかけになり、支援の幅が広がりました。4人の専門職の方々の写真がそれぞれ1枚ずつ掲載されています。最後まで自分らしく過ごすために、地域医療推進課課長中川千恵子。鈴鹿市は医療、介護、福祉関係の方と鈴鹿市包括在宅医療ケアシステム運営会議を作り、多職種の連携により人生会議に関する取り組みを進めています。最後まで自分らしく過ごすために、自分自身が大事にしたいこと、望む生き方について大切な方たちと共有してみてはいかがでしょうか。この特集が鈴鹿市民の皆さんにとって、人生会議を始めていただくきっかけになればと思います。中川さんの写真が1枚掲載されています。特集2に関するご意見、ご感想は、地域医療推進課、電話 382-9291、ファクス 384-5670、電子メール chiikiirysusin@city.suzuka.lg.jp